今回は話はまた大無量寿経に戻しまして、阿弥陀仏の18願でしたね。実は話は飛びましたけど、ここからまた元に戻りたいなと、こういうふうに思います。そこで阿弥陀仏の18願ですね、28ページ、はい、節が特仏十方主上四心心行欲生我国内史十年、はい、これが阿弥陀仏の18願です。節が特仏、節が特仏十方史上四心心行欲生我国内史十年若夫少者風習少学唯女五逆非謀消防とですね。訳しますと、私が仏になりましたならばと、ね、次のことをお約束しますと、この法蔵がですね阿弥陀仏となったら次のことをお約束しますと、誰に訳す、ね、お約束するかというと十方主上、十方主上っていうのは大宇宙のすべての人と私はお約束をします。どういう約束かというと、ここでポイントは四心ですね。四心、ね、四心っていうのはこれは阿弥陀仏の御心です。四心っていうのは阿弥陀仏の御心、これが四心です。
本心、
阿弥陀仏の御心っていうのは、こうちょうど太陽のようにですね、阿弥陀仏のこう力というのがこう全ての人に降り注いでいるんです。この降り注いでいる力が仏教でね、ここでは四心と言われてるわけですね。この降り注いでいる力が四心と言われるものです。ね。
願い。
はい。
願い。
この四心っていうのは、願いというかですね、清らかにする働きです。四心っていうのは、真実正常心と言われます。 ね。真実清浄心というのは、私たちに真実の姿を知らせてですね、清浄、汚れを取っていく働き、ね、清浄にしていく働き。清というのは清らか、浄というのも清らか。清っていうのはですね、これはちょうど水が濁りがない、ね、濁りがない。ね、濁りがない状態。これが清らか。清というのはね。濁りがあるとどうなるかというと、思い込みとか偏見で物事を見るようになると。まあ、ちょっと難しい話になりますけど、仏教ではこの清浄ということを知るためには由意識を知らないといけないんですよ。由意識っていうのは何かというと、私たちが見ているこの世界っていうのはですね、これは実際の世界ではないんです。これが由意識なんです、ね、皆さんこの伝統を見ているかもしれないけど、この伝統は実際の伝統ではないんです。
なんで？
実際の伝統じゃないんですかと。
なんだろう。
ね、うん。実際の伝統ではなく、これは私が見ている伝統は私の心の中に映し出された伝統なんです。だから実際の伝統は私の心の外にあるんです。わかりますかね。難しい。つまり目で伝統を見て、心の中でその伝統を映し出してるんです、
うん、こういうもんだと思って映し出してるってこと。
目で見たものを心の中で再現してるんです、うん、
それで本当のものが、
本当のものは私の心の外側にあるんです、
はあ、
心で今見ているね、ここでこれを見ている、見ている全ては、うん、私の心の内側の世界なんですよ、うん、
先入観とかなんとか関係は
で、先入観っていうのはですね、例えば、まあ、この伝統はですよ、この伝統は執着していないので、
うん、
普通はね、うん、この伝統に執着していたら別だけど、この伝統はですね、まあ執着していないものなので、ありのままに見えるんです。だから実際の世界の通りに見えてるんです。ね。ところが、まあコップだとしたらね、このコップはまあ執着してませんので、そのままに見えますが、例えば中学校や高校の時を思い出してみてください。大好きな彼女がですよ。このコップに口をつけて飲んだらどうですか。
特別に見えるよね。
もう今までの同じコップに見えます。
経験したことないと分からんよ。
あまりにも昔のこと
ね、
思い出す。
いや、ありえないよね。嫌だもんね、やっぱりそんなの。
はい、
口つけて飲んだものは嫌だ。
いやいや、大好きな人がですよ。
大好きだよ、その時代。
大好きな人が口をつけて飲んだコップは、
うん、
もう特別なコップに変わるんです、
うん、
それが執着、うん、
経験しないと分からないですよね。
だからもう、うん、同じコップなのに、うん、好きな人が持っただけで、
うん、
ね、いや、もうじゃあ道見さんで言うならですよ、同じ畑でもうですよ、自分の畑と隣のお家のものの畑と同じように見えます。
うん、見えない。
見えないですよね。
見えないね。
ちょっと
思いがそこに入る。
隣の方がよく見えたり、
隣の芝生よく見えたり。
そうそう。だからその自分の執着しているものは、その自分、いわゆる自分の執着が入っている分だけ歪んで見えるんです。例えばですよ、分かりやすく言えば、 そのヨーグルトがね 1,2,3 と並んでたとしますよね。これは138円、これ138円、これは95円、今日特価。そうそう、昨日までは138円の、ね、ヨーグルトが今日は95円。そうそう、このヨーグルトとてつもなく価値があるように感じません？ 95 円になった瞬間に。
安いと思うよね。
安いと思う。でもね、いくら変わってますか？
何も変わらないから
。40円しか変わらない。
でもそれだけ違ったら小
さい。いやいや、40円しか変わらない。40円しか変わらないのにですよ、もうものすごい行列が並んでるんだってなんですよ。今日買いに行った時ものすごい行列が並んでてね、もうはっきり言って10メートルぐらい並んだわけですよ。ね、20本も30本も待って、こうね、たった2個のね、200円もしないようなヨーグルトを買うために20分並んでね、
それが
買ったわけですよ。ね、やっぱり、いや、あるんだろうかと。じゃあ他のねスーパーに行ってですよ、じゃあ僕はその40円分出しますからと、これ買ってきますよと、ね、たかだか100円の違いじゃないですか。僕は100円出しますから他のねスーパーで買ってきますよと。
わずかな違いだ。
そうだけど、その安いというだけでとても価値があるように思うんです。
そうね。
例えばそういいね、1パック138円だったね、卵がですよ、今日は98円。40円しか変わらない。でもその40円しか変わらないのに、途端にその卵が、その卵を買うためだけにね、スーパーに行きたくなるんです。
みんな待ってんだよね、やっぱり。
そうなんです。
すごいよね、
執着
、スーパーはそれを狙い目にして、それ買いに行ったついでにいろんな買ってくるから、ね、
そうこれはいわゆるその濁りっていうんです、うん、濁りっていうのはそのとっても大きく見えたりとっても小さく見えたりするのが、うん、濁りっていうものなんですね。大きく見えるっていうのは形が大きく見えるわけじゃなくて、価値がとてもね、うん、あるように思うね、売り出ししていない138円のヨーグルトより、うん、今日は広告の品95円のね、うん、ヨーグルト、たった40円しか変わらないのにみんな殺到するんですよ。
すごいよね。
ね、そんなにヨーグルト食べてるんですかあなたは、というふうに思うぐらい買っていくわけですよ。この間もあった。僕もね、本当にね、愛知県でね、そのあるところにね、たまたまちょっと時間があったから買いに行ったんですよ。もっと並んでた。このですね、20メートルぐらい並んでた。30メートルかな、30メートルぐらい並んでた。なんで並んでたと思いますか？お盆の時の花。
お花？
そう、それが安く売ってると。いうことでね、もう駐車場に止めることができないほどのね、車がブワーって並んでね、そしてもうレジまでね、もう20メートルも30メートルもあってね、で、一つ買うのに1時間近く並ばないといけないんですよ。いやー、あれはびっくりした。
お花を
そう
ここにあげる。
そうお盆のお花をね、買うためだけにね、みんなね、さっと、
ね、
いくら安くなってんだろうと思うんですよね。100円と違わないんじゃないかと思うんです。
500円ぐらいでしょ。
そう
何も安いだろう。
350円ぐらいになってるのかな。
それでさっと、ちょっと安いだけで人がね、殺到する。
350円安くねえわ、もっと高いわ。
500円が350円ぐらいになって
る。安すぎるって。それな
ら、あ、そっか、400円。
ちょっと安くなってるだけ、だけど人が殺到する。それはなぜかって言ったら、ちょっと安いだけでとっても価値があるように見えてしまうんです。
そう、ね、
これはいわゆる濁りっていうものなんですよ。冷静にね、じゃあいくら安くなってるんですかと、ね、100円ぐらいしか安くならない、150円しか安くならない、150円しか安くならないのにですよ、 ね、もうそれがね、早く行かないともうなくなっちゃうっていう勢いでうわーってみんな殺到するんです、ね、そんなにさわずか150円で動いてくれたら僕150円あげるから動いてほしいですよねでも150円渡しても人は動かないのに150円安くなるだけで人は動いてやってくるんです。それはね、自分が動くことによってですよ、ガソリン代がね、200円かかろうが300円かかろうがですよ、遠いところから買いに行くんですよ。ね、冷静に考えたらですよ、身近なところに行って気持ちよく買った方がいいじゃないですか。でもその時しか買えないと思ってね、とっても価値があるように思う。これが濁り。ね、例えばこのコップね、どこに売っている、ね、どこでも売ってるコップだとしてもですよ、ね、限定品とかって書いてみてください。そうそうそうそう、あ、もうここでしか手に入りません。二度と手に入りません
。弱い、ね、
そうすると途端になんかね、うわー、二度と手に入らないものなのかっていうことで途端に価値が出てくるんです。価値があるように見える、
うん、惑わされるんだね、心
が。そう、つまり私たちが見ている世界っていうのはそういう情報とか思い込みとかっていうことによって簡単に歪められてしまう、ね、だからそれは心の中に映っているものを見てるからなんですよ。実際のものを見てるわけじゃないんです。ね。だから清らかになるという意味は、そのままの価値を見るってことですよ。
そう
ね。だから好きな子が触ろうが、ね、好きな子が触ってないだろうが、嫌いな人が触っていようが、全部同じに見えるのが清らかってことなんです。
ね、ヤスリも本当に自分に必要か今日必要かとかね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
やっぱりね、今日の大地さんは昼前しか売らないのさ。だからさっとする、
うん、12時まで。
そうそうそう
時間限定
そんなに並んでたの私なら
ファンだな。サービスで
使われてしま
う。すごい並んでました。
本当にそうだよ、
びっくりしたのさ。
そう、
うん、
そうか、目にしてるものはすべて本物はその外にある。
そう、本物は外にある。本物は外にあるってことはどういうことかっていうと、私たちが幸せだと感じているのも、苦しみだと感じているのも、心の内側で感じているんです、うん、ね、
本物は外。
そうそうそう、本物は外にあるから。だから逆に言うとですよね、私たちはその夏休みになったらね、海外旅行行ったらね、楽しいだろうなと思っている。でも海外旅行の海外っていうのは外の世界なので、ね、その海外旅行で楽しめるかどうかっていうのは内側の問題なんですよ、ね、つまり本物、究極的なことで言えばですよ、アメリカに行こうがイギリスに行こうがね、ドイツに行こうが、日本の今のこの皿別にいようが心は変わらないんです。
楽しむ気になればどこでも楽しむ。
そう、つまり私の心が幸せならばどこ行っても幸せだし、うん、私の心が苦しんでいるならばどこ行っても苦しみなんです、うん、ね、うん、そう。ところがそうじゃないように見せるのね、思えるのが心の濁りなんです。心が濁っているとね、その限定ね、午前中だけの限定95円のね、ヨーグルト、いつも138円だけどね、95円のヨーグルトを買うためにうわーって言ってね、あ、ヨーグルトが買えた、買えたということで、
ね、
そうそうそう、あ、幸せこの限定の午前中限定のヨーグルトが買えたっていうことで幸せを感じたりするんです、ね、あ、間に合った、 あと10個しかなかった、変えてよかったとかね、
うん、で、なかったの、
はい、いやいや結構ありました、あの山のようにまだありましたから大丈夫でしたで、まあ、一番すごいのがその、うん、正月のね、その福袋、
あ、私行ったことないの、
すごいですよ、殺到します、
すごい行ったね、
うわーって走ってね、福袋を買ってね、取ったーって、やったー、うん、そんなに嬉しいんですか、あなたはと、
何百も何千も用意したって
、いや、ない、私にもないもんね、
30分だか1時間もかからんで売り切れちゃうって、
そうそうそう、
その売り切れるのを言って待ってる方がないんだ、まあ、
それはもう前日の晩から並んでるんです、
からね、
そしてね、買ったらうわーって、あ、開いたらうわーってね、買って買ったーと、もうこれでね、なんかすもう幸せな気分になるんですよ、うん、とっても価値のあるものが手に入ったように思うんです、
いや、なんかね、普通のより5倍だか何倍だか入ってるとかっていう
のも、間に合うのもあったら何もなんないでしょ、
私も自分にいらないもん入ってたら嫌だなと思うから買ったことないみたいな、ちょっと まともだね、
そうそう、それはだいぶね、ちょっと清らかなんですけど濁ってるとね、それがとっても価値があるようにも、例えばね、お店に行ってね、どうですか、スタンプを押してもらうとね、ね、100個貯まるとそれがね500円になるとかって、そうするとね、わざわざそのお店に行きたくなりません？
どこでもそれやってる、
だってさ、
どうせ買い物するんだ
ろう、ねえ、そうそう、で、言われるんだよね、もうあと一つ買うとね、スタンプ一つ押してもらえますよ、押せますよって言うとね、お、なんか買わなくちゃいけないわとかって思ってね、で、買っちゃう、ね、そのスタンプを押してもらうことにそんなに価値があるんですかと、そうそうそう、このスタンプにね、振り回されるね、え、お普通にお店で、ね、買うよりもね、クレジットカードで買った方がポイントがつくとかって言うとね、わざわざクレジットカードを出す、それでいくらの儲けになりますか、ね、1回1円か2円ですよ、
大したことはない
な、ね、そう、そんなに1円か2円のために動く、あなたは動く安っぽい人間なんですか、
動かされるんだね、
金持ちは行かないかもしれんもんね、そんなとこに、
そうそうそうそう、そんなポイントでは動かないですよ
ポイントでは動かない、
そうそう、ポイントがもらえるとあとはね、目の色変えてそのお店に行ってね、一生懸命ポイントを貯めてね、ポイントがいっぱいになるとね、ニコニコ顔で帰ってくる、ああ、いっぱいになったやったやったやった、
5倍だとか10倍だ、
そう、ポイント5倍となるとね、もう殺到しますよね、その
人で買ってくるのさ、
そうそうそう、
私もやったんだって、
必要なものを探してでも買っていく、
やめた、
ね、それはいわゆる濁ってますよね目が濁ってる、
2000円買ったら5倍作っちゃった、
そう、2000円でわざわざ2000円に足りるようにね、
足りる
よ、
そう、
そう、探してくる、あれも必要だわ、あ、これも必要、結局そうやって必要だと思って買ったものは使わないんですよそれでね、なんていうんですか、サランラップを10個もとか、ね、アルミホイルが20個もね、増えていくんですよ、必要、いつか使うから大丈夫だとかってね、買っていくんです、これは濁ってます
濁りかもしれない、
濁るね、
そう、濁るっていうのは価値がね、とてもあるように見える、ね、また逆に大したことがないように思う、ね、不思議なので欲が逆まくとね、大したことがないことまでとってもね、大事なことのように思う、反対にね、仏法っていうのは頭で大事なことだと分かってるのに大したことがないように思ってる不思議なものね、欲のためにね、千金を投げ出すは、ひげを撫でるより軽く、ね、仏法のために百円を出すわってね、なまずに剥がれるように苦しいと、それはね、歪んでるからです、
大事なものが分からないんだね、
そう、うん、世界がね、歪んで見えてるんです、うん、執着していないものはまっすぐ見える、うん、でもひとたび欲が逆まくとね、うん、 どうですか、1円安くなるだけでね、なんかとっても欲しくなる。
そうだ、ね、
10円安くなるだけでね、もっと欲しくなる。半額なんて書いてあったらね、もう必要なくても買ってしまう。こういうの濁ってますよね、目が。こういうの濁りっていうんです。阿弥陀仏のお力は何かというと、その濁りを取ってくれる力なんです、ね、私たちに真実を知らせて、ね、濁りを取ってくれる力、ね、ありのままの姿、ありのままの心を見せてくれる。これが真実です。私の真実を教えてくれる自分の姿、世界の姿、その真実の姿を教えてくれる力、これが真実、真実心。だから真実が知らされるからですね、清らかになっていく。清らかっていうのは、ああなんだ、そんなにこうね、ポイントに振り回されなくてもいいんだって思うようになるんです。ね、ポイントに振り回されていくらの価値がありますか。これがね、またね、自分の意見、ね、自分の意見と相手の意見がぶつかったとする。そうそうね、なんか自分の意見を押し通さないといけないんじゃないかってこう思う、ね、それは自分の意見にそれほどの価値があると思ってるからです。
自分は正しいと思ってるもんね。
そうそうそう。でもそんなに押し通さないといけないんですかって言われると、そうでもないんですね。そう、よくねテレビでねぶつかったりするわけですよ、子供たちがね。でそのテレビはねビデオを映せるわけです、うん、録画ができるわけですよ、今のテレビだったらね、こう録画ができる。ところが子供はねテレビで喧嘩するわけです、ね、お母さんとしたらね、ほんの今ね見なくてもね、今宿題して後から見たらいいじゃんと、うん、こういうふうに思うけど、子供は今やらなきゃダメと今見たいんですって、うん、いやだってね、あと30分したらですよ、コマーシャルだってポーンと早送りでね遅れるんですよと、ね、だけど今見たい。でも別に今じゃなくたっていいんです。今じゃないといけないって思う、これが濁りなんです、うん、そう、今やるのと明日やるのとそんなに変わらない、今やるのと一週間後やるのとそう変わりないことでも、今やらないともったいないような感じがする、ね、
今やらないと気が済まないと、
そうそう、今やらないとこれはやらないといけないんじゃないかと、ね、もうこんなのね、もう恥ずかしくてそのままにしておけない、今すぐやらなくちゃっていうのがね、別に今すぐやらなくたっていいじゃないですか、あれこれやった後最後にやってもいいじゃないか、でも今すぐやりたい、それは目の濁りなんです。これ濁り、それが阿弥陀仏の力によって照らされるとどうなるかというと、ああ今じゃなくてもいいか、明日でもいいか、1週間後でもいいかっていうことは、面倒くさいからやらないわけじゃないんですよ。今すぐにでもやりたいけど、相手の意見を通して自分の意見を1週間後でもいいかって思えるようになる。
余裕が出てくるん
だ。余裕が出てくる。そう、今じゃなくてもいいか、ね、うん、ところが私たちは目が濁ってる時は今やらなくちゃいけないと思うでしょ。だってこのね、ね、95円のヨーグルトは今日の午前中いっぱい、そうなんです。今日の午前中いっぱいで買わないとねいけないんだってなる。それ確かに95円の、ね、ヨーグルトは今しか買えないかもしれない。お昼になったら138円になっちゃうんですよ。でも40円しか変わらないんです。40円のためにですよ。今買わないといけない。それ友達が会う約束があったとしてもね、私は今日はこのヨーグルトを買わないといけないからあげないわ。わずか40円のために会えなくなる。そうそう。
本当だもん。
せかされるというか、
案外
に濁るような材料ばっかりだね。
そう。
そう。
いや、やっぱり欲が
そう、欲が逆まくとね、目が濁るんです。
目が濁るの？
そう、目が濁る。じゃあ見えるものがね、とっても価値があるように思うんです。でもこの扇風機もお店の中でね、半額って書いてあったらさ、ああこれは今買わなければ扇風機
なくなるってね。
そうそうそう。
もう涼しくなって嫌くないね。
そうそうそう。
来年用に。
それだけで欲しくなる。
まあね、迷うよね。
そうそう、どうしよう半額と書いてあるだけでね、半額って必要かどうかってぶっ飛ばしてね、どうしよう、こんな半額のもどうしよう、買おうかな、どうしようかなっていう、ね、考えてしまう。
揺れる揺れる心。
そうそうそうそう、ほんのちょっとのことで人はね動きますよ。ほんのちょっと安くなるだけで人は殺到
する。考えたもんだよね。昼前と昼からと分けるんだから腹立つよね。
で昼前も行
って昼からもまた何か
何かって思い立ってもそうだった
ね。
うん、本当に日替わりならまだ行ったって、午前中と午後から
そうなの、
品物
そんなに
変えられたら本当に行く人大変だわ。
行かないんだ。
なんとかこれは今のうちに買わなければっていう、ね、欲が逆まきます。ああ午前中いっぱいでなくなってしまう、行かなければ。その目が濁ってますよね。本当にそれが必要かどうか分かってない。
今日は必要じゃない、
今日は必要じゃない、
必要ならいいけど、
まだ大丈夫だ、
まだ大丈夫だけど、
今日買い置きして、
そうそう、それが目の濁り、目が濁るね。だから私たちは欲しくなると、それが本当は必要のないものなのに、今買わないとね、よくあるじゃないですか、半額セールとかってね、このあと2時間だけが半額となるとね、もうここに殺到するとね、この1週間だけが半額となると、この1週間のうちに買わないとってかね、思ってしまう。特に必要のないものでもね、ああ必要じゃないかと必要を探して買ってしまう。目が濁ってますよ ね、
濁ってる
ね。とっても価値があるように思う、うん、特にね、もうこれで売れてしまうと二度と手に入らないと聞くとね、手に入らないのっていうことで欲しくなるね。大体似たようなものはいくつでね、いくらでもあるのにね、これはもう二度と手に入らないとなるとね、欲しくなる。どうですか、スーパーでね、期間限定でね、冬季限定の品とかね、見ると、おお、これはこの冬しか食べられないのか、買っておかなくちゃと、一つ味見をしておこう。
みんなそんな気になるよね。
そうそうそう。これは目の濁り。
そうか。そういう時は一服するんだね、やっぱりしたら。
本当に必要かなって考えてみる。実際はそんなに必要じゃないものが多い。これは目が濁っている
。そんなに人が並んでると夢見知らないもんね。
先生頼んだ
の、先生お願いした
頼まれました、頼んで買ってきたんですけど、まあいい経験だったんです。ものすごい人だったんです。ものすごい、
びっくりしたよ、
80円あげるから
。考えてみたらね、100円くらい僕も出すからね、他のお店でいいんじゃないですか。
20分も30分近くも並んで、
そうそう、20分もこうひたすら悩んだ、
私も立ってるね、
並んでものすごい列だったもん。もう買い物するところ
も、
そうで、でもみんなこうすごい
んですよ。
そうそう、殺到ですよ。もう広告の人みんなもう一生懸命買って買って買ってね、
でもね、
来ると
安い日なんだわ。
そうなんで、
いやこれは本当すごいですよ。うちの近くのイオンもね、20日30日はね 5% オフとかっていうだけでね、人がもう殺到、もう車を止めるところすらない。すごいんです。ほんのちょっとしか安くならないんですよ。それでほんのね、行ってね、100円も安くならないのにね、もう大変な思いしてくった返してね、買ってくるんです。それで得したって思って、そんな得したんですかと、ね、そんなに安っぽい人間なんですか、あなたはね。そうやっていくら安くなりましたかと、ね、1000円も2000円も安くなりましたか。そんな安くなるわけないんです。1000円も2000円も安くなったらお店は成り立ちません。結局ね、10円か20円、100円か200円、せいぜい500円、ほんのちょっとのためにね、 もう大変な思いしてね、駐車場も止められないとかね、もう並ぶそのレジのレジも20分も30分もね並んでね買うとかね、そんな思いをしていくら安くなるかとね、
時間
あなたの時間はそんなにね価値がないんですか、ね、これがいわゆる濁り、
安いっていうだけね。
そうで目の前でね、例えば95円のね、例えばヨーグルトを買おうと思ったと、で取ろうと思ったら前の人がブーンと取ったと、そうするともう最後のヨーグルトでなかったと、そうするとねもう苦しむわけですよ。グーッと買おうと思ってたのに隣には138円のヨーグルトがあると、これでもいいじゃないか。
40円
しか違わないのにね腹を立てて苦しむんですよ、ね、なんで安っぽい人間と、
まあ、うちはまあ今日それだけしか買わないけど、みんなは他にいっぱい買ってるわけでしょ。
そうそうそう、
そのためにね、はい、
そうやってね、安いところ行く、ね、それでいくら安くなるか、はっきり言ってね、それよりもね、あなたの無駄遣いを一つやめた方がいい。そうあなたの無駄遣いは満タインで起きている。
満
タイン、確かに
ね。そのお店で安く、ああちょっと節約したわとか言って100円200円安くしてる間にね、着ない服をね満タインで買っていくわけですよ。使わないカバンを満タインで買っていくと。そっちの方を捨てなさいと。そっちの方をやめなさいと。ね。結局そういうものを買うからお金がなくてね、ピーピーピーピー言ってるわけですよ、ね、安売りで動く。だから本当の価値が見えてない、ね、急がなくていいことまで急いでしまう、ね、世人薄俗にして共に普及のことを争いってね、世の中の人はね本当にこう知恵がないためにですよ、急がなくていいことを急ぐ、慌てなくてもいいことを慌てる、今すぐやらないといけないと思ってしまう。そんなんね、慌てなくていいことなのに今やらないといけないって思ってしまう、それが目の濁りなんです。
煩悩だね、
煩悩ね。次に情、これは清らか、ね、この反対は汚れです。ね、汚れるとどうなるか、人間汚れるとね、ちょっとのことでね嬉しくなるんです。ははは、嬉しい。
そうだ、
そうそうそうそう、ね、なんていうんですかね、ちょっとこう思い通りになるだけでね、もう嬉しくて嬉しくてしょうがない。よくあるのがさ、そのバイキングにね行って、うわー、こんなに好きなものが食べれるっていうだけでものすごい天にも舞うような喜びが起きたりするとかね、そんなに嬉しいんですかあなたはと、そう思う、そういうこともあればですよ、途端に何か思い通りにならないことがあるとね、私なんて生きててもダメなんだ、死んだ方がいい、会いたくない誰にもとかね、極端にこう喜んだ、極端に落ち込んだりする、これ汚れてる、ね、人間汚れるとですね、その大したことないことがとっても嬉しくなるんです。それはなぜかって、その価値がそんなにもないものがあるように見えるから。
汚れたら
。さっきのこの歪みとね、濁りと一緒でこう、価値がとてもあるように思う。これはいわゆる濁りですけど、こちらの汚れっていうのはそれを手に入れると、とっても価値があるものを手にしたように思って、ものすごく嬉しくなるんです。まあ、よくあるのが、この芸能人に握手してもらったと。ああ、もう、憧れの何々さんに握手してもらった。感激とかね。そんなに価値があるんですか、たった握手してもらっただけで。
サインもらって。
そう、洗わんとかって。
そうそう、もう洗わんと。そこにものすごい喜びを感じるわけ。だから、濁りっていうのはその価値があるかないかっていうこと。汚れっていうのはそれに対して喜ぶとか、悲しむとか苦しむとかっていう感情面を表します。汚れると大したことないことでとっても嬉しくなるんです。 そんなに旗から見たら大したことないことなのに、とっても楽しく感じたり、逆にとっても苦しく感じたりするわけ。だからちょっとなんか思い通りにならないと、もう嫌だと、もう苦しいと、もう嫌だ、もう、ね、やりたくないと、それは汚れなんです。ね、苦しくてもうやりたくない、逆にこう思い通りになるととっても嬉しくなる。あ、今日は思い通りだった。ね。あ、今日は晴れだったって言ったら、もう途端に嬉しく頑張るぞ。今日は雨だったら、なんで雨だった、なんで雨が降るんだっていうふうに思ったりする。そういう、感情ですね。こう、喜んだり、ね、怒ったり、喜んだり、苦しんだりっていうね。
感情の波が。
そう、波が起きる。これは汚れ。大したことないことで喜んだり。大したことがないことで怒ったり、大したことないことで苦しんだりする。また汚れが強くなると人の話が聞けなくなる、ね、ちょっとのことで聞けない、あんたこうした方がいいよって言っても聞けない、ね、なんて人の意見をちょっと聞くことがとっても苦しく感じる。まあ、逆に人のことを悪く悪く悪く見ていくと、ね、自分を騙しているんじゃないかとかね、自分に、ね、敵意を向けているんじゃないか、自分を否定しているんじゃないか、こういうふうに考える。これは汚れというものです。人間汚れるとですね、不信感がいっぱいになるんですね。あの人ってなんでこんなことするんだろうとかね、そしてたわいのもないことがとっても大事に思ってしまう。そしてとらわれてしまう。今やらなくちゃいけないと。そういう、汚れや濁りに対して阿弥陀仏は真実を知らせてくれるわけですね。真実。本当のものの価値を教えてくれる。つまり、そんなに価値のあることなんですか？そして本当に価値のあるものはこういうものなんですよっていうことを教えてくれる。そうすると自分の中で、ああそうか、そんなにね、今意地にならなくてもよかったんだな、そんなに喜ばなくてもよかったんだ、そんなに落ち込まなくてもよかったんだ、そんなに苦しまなくてもよかったんだ、そう思って、心が落ち着く。こういう力がですね、外から働いてるんです。今ね、いわゆる今外からこういう、阿弥陀仏のお力がかかっている。ところが私たちはその力をこう無明によってこう跳ねつけてるわけですね。まあ、無明というかこう我によってですね、こう跳ねつけている。そのために私たちの心はこう闇に閉ざされているわけです。これを無明というわけですね。だから阿弥陀仏のお力は今さんさんと降り注いでいるのにですね、私たちにはこの我が働いているためにですね、その阿弥陀仏のお力を受け取ることができない。つまり、阿弥陀仏のお力が降り注いでいても、それを我によって跳ねつけてしまうために信行することができないんです、ね、信行することができない。じゃあどうしたら阿弥陀仏のお力をこれ受け取ることができるのかと、なぜ、阿弥陀仏のお力をこれ受け取ることができないのかと、我が強くて受け取ることができないのかというと、一番の理由はですね、存在価値が低いからです。
高くしなきゃダメか。
あ、そうそうそうそう。これが一番の理由です。存在価値が低いとですね、真実を受け入れることができない。 つまり真実を知ってしまうと自分の価値の低さが露呈してしまうので受け入れることができないんです。
だから我で一生懸命頑張って。
そうそうそうそう。結局我っていうのは自分は価値のある人間なんだっていうバリアみたいなもんなんです。でも実際は真実は価値が低いわけです。なぜかというと価値の低いことしかやってないからです。
安いな。
いや、例えばですよ、わずか40円のために動いてる人が価値が高いと思います？そうでしょ？
賢いようなつもりして動いてる。
そう、賢い。ああ、私今日は本当に賢い人間、安いところを買っていくとか、ああ、ちょっと得しちゃったとかってね、賢いように思うけど、わずか数十円のために動いてる自分っていうのはね、振り回されてる自分って価値が低いと思いません？
思うわ。
それにとらわれてる自分って価値が低いって思うんです。例えば人がね、いいもの持ってると羨ましいなって思う。
思わないんですよ。
ね、それはあそのなんていうの、人がブランド品を持ってるとか、人がいいものを持ってると羨ましいなって思ったりすると、うん、その感情っていうのは、うん、なんていうの、自分は価値が低いんですよ。う
ん、あ、そう。
つまり、まあ、分かりやすく言えば自分と他人っていうのがあってですよ。同じものを持っていても他人の方が価値があるように思っちゃう。つまり自分の中にある価値が低いために人が価値が高い、自分は価値が低い。だからいわゆる、うん、人が持っているものが価値があるように見えてしまう。じゃあ同じお金を払って自分が買っても自分の方が価値が低いので、自分が同じ、ね、人と同じものを持ったとしても価値が低いように思っちゃうんです。
普通は、まあ、我があって存在価値が低いから、
存在価値が低いから、そうなんですよ。だから我っていうのはその辺をこう見えなくさせてるわけ、真実を。つまり存在価値が低いので真実を知ってしまうと価値が低いっていうことを知ってしまうんですよ。
じゃあいいものを持ってる人はわしがいいもの持ってんだって言って壊れなんだね。
だからこれが自分の方がね、価値が高いならば人に自慢する必要はないんですよ。だって人になぜ自慢するかって、人の価値を認めてるわけ、人の方が価値があるっていうふうに認めてるから、その人に、価値のある人に認めてもらって初めて自分の価値を感じられるわけ。では俺ってね、こんな苦しい思いをしたんですよ、こんなすごいことをやったんですよとペラペラペラペラ喋る人いるじゃないですか。うん、私あの時こうでこうでこうでこうでこうでこうで分かってっていう人いるでしょ。それはなぜかって言ったら自分の価値が低いから、で人の価値が高いから。だから自分の苦労話を人に認めてもらうことによって初めて自分の価値を感じられるわけ。
だから喋るんだ。
だから喋るんですよ。
聞きたくないけどね。
そうそう。で聞いてもらうことによって、ああ自分の心は納得したかね、心が落ち着いてきたって思う。それは自分の価値を感じられるから。でもそれは自分の価値が低いからなんですよ。
でも聞いてあげなきゃしょうがないもんね。
そう、自分の価値が高いならば、ね、自分、つまり人よりも自分の価値が高いならば人に何かを見せびらかす必要はないんです。
そうだよね。
ね、必要に人にこう、うん、なんとかこう分かってもらおう、人の上に立とうっていう、そういう、うん、思いにはならないんです、ね、だから自分の価値が低いから人が高いように見えて、どうしても人の上に立って自分の価値を確認したい。これが慢っていう心なんです。
強慢、
強慢のうちの慢。
まあまあ
まあ、つまり人と比べて自分の方が上に立とうとする心。
そういう人もいるのね。
そうそうそう。いや、そういう人ばかりです。例えば見せびらかす人っていうのね。まだ自慢話をする人とか。
いるよ。
ね。また人が幸せそうにしていたら妬ましく思う。ね。ひがみの心が起きる。すべて自分の存在価値が低いから。つまり自分の価値が低くて人の価値が高いと人のものがよく見えてしまうわけです。だから人のものが欲しくなる。だからといってそれを自分のものにすると、その瞬間から 自分のものですから自分の価値は低いので、その下がっちゃうんです。とても魅力的に思えたものも自分のものにした瞬間に自分の価値が低いためにそのものの価値も低くなってしまう。だからどんなに人のものを自分のものにしても満足できないわけ。どんなに人のものを手に入れても満足できない。それはなぜかといったら自分の価値が低いから。だから人を踏みつけて上に立とうとする、ね、つまり人は人の価値を認めてるからその人よりも上に立つと自分の価値が上がったように思う。だけどなんでそんなことするかって言ったら、もともと自分の方が価値が低いと思ってるからです。
そういうふうに思う、心がそういうふうになっちゃってる。
そう、自分の価値を結局やることなすこと自分の価値を下げることばかりの動きをしてるわけ。自分の価値を下げるように下げるように動いてしまって、
それは業になって、
まあ習慣化してるわけですね。だから自分の価値が低くなって、で真実を受け入れることができない。だから自分の価値が低いから自分の時間の価値が低くなる。
時間の価値
ね、つまり自分の価値が高いとですよ、いや20分も並びたくないなって思うじゃないですか。ねえ、でも自分の時間の価値が限りなくゼロになると、ね、そうするといくらでも並べるんです。欲のために、40円安くなるためのためにね、40円のためだけにいけるんです。100円のためだけに動けるんです。なんでかって言ったら自分の時間の価値が限りなく低いからです。
そんなとこ行ってる場合でないわと思ったらいかん
のね。いかない。でも欲を満たすために動いてしまうのは自分の時間がもう価値が低いからなんです。だから自分の時間の価値っていうのは自分の命の価値ですね。存在価値が高くなってくると同時に自分の時間の価値も高くなるので、欲に時間を使うのがもったいなくなるんです。そう、もっと意味のあることをやろうと、うん、もうその散歩を、ね、押してもらうためだけにね、あの店に行こうとかっていうようなそんなことをしたいと思わなくなる、うん、だけど存在価値が低いと自分の時間の価値も低いので、自分の時間の価値が低くなると自分のいわゆる感情面である欲望とかですね、怒りとかっていうものに流されやすくなるんです、ね、だからこの存在価値を高めていくっていうことがとても大事なことになります。これ仏教を求めていく上でですね、指針を受け取るためにはどうしても自分の存在価値を高めていかないといいます。
濁ってても分からないのよね、存在価値が低いと。
そう、存在価値、つまり自分の価値を高めていくとですね、時間の価値が上がるんですよ、
う
ん、
そうだ、だから高くなればそんなとこ行って20分待ってなくてもいいんだよ、30分も、
ね、そうそうそうそうその別にそんな40年のために動かないわけですよ。別に他のスーパーでもいいかなと、同じもの買うならね、そう
どこでもいいん
ですよ。40円のためだけだったらね。
いや、誰ばっかりで。
そう。つまり自分の存在価値が上がるとですね、自分って人間らしく生きていきたいっていう気持ちが起きてくるんです。ね。
そうね。
人間らしく生きていきたいっていうことは、そんな欲のためにヘラヘラヘラって動いてしまうとかね。そのわずかなもののために、わずかなね利益のために、ああ行く行く行くとかっていうようなねことがなくなってくる。だって人間として恥ずかしいじゃん。
そうだね。
ね、人間として恥ずかしい。例えば自分の中に醜い心が起きてきた、嫌な心が起きてきた。なんで醜い心が起きてくるか、それは存在価値が低いからなんです。自分の価値が上がるとね、そんなこと起きてこなくなる。
今日いっぱい並んでた人みんな低い人ば
っかり、低い人ばっかり、そうそう低い人、そんな価値が低い人がもう寄付として買ってくるわけそう、存在価値が上がるっていうことはね、人間としてのプライドができるところなんです。人間としてのプライドができると、この残機っていう心が起きるんですね。
なるほどね。そんなに混んでるから夢夢しませんもん
ね。ね、残機、いや別に腹立ってないですよ。いろんなことやってましたから、ね、ああ向井さんのために動くのはいいなと思ってやったんですよ。別にそんなね、ああこんなことじゃ価値が低くなるというような思いはなかったし。
店は低くなるわけないですよ。
だから残機っていう、これがね、人間として大事な心なんです。残っていうのは自分に恥ずる心。自分に恥ずるっていうのは自分が欲を起こした時に、ああ、こんな欲を起こしたら嫌だな、人間として嫌だな、と。醜い心が起きたとしたら、ああ、これは人間としてね、こんな醜い心を起こしたくないな、ね。浅ましい自分がね、こうねわずか40円のために、あ40円安い安い安い、あ安い安い安 い安いとかって動くね、自分って浅ましいなと思いますよね。スーパーの半額を狙ってね、半額シールの前で並んでいってね、半額になった瞬間で、あ買った買った半額とかってね、喜ぶ、危機として喜ぶ自分って恥ずかしいなって思いますよね。ねえ、
本当に思う。
人間としてどうかっていうことですよ。例えば私はね、教師としてですよ、いろんな方からねご法令をいただいたりするとね、その人の気持ちに対して感謝するのかね、その人のお金に対して感謝するのか全然違うじゃないですか。ねえ、お金の高い人とお金の安い人がいたんですよ、頭の下がり方が違うと。
めっちゃ尽くしてる
ねえ、これはねやっぱりその人間としてどうかなんですよ。お金のために頭を下げるなんていうのは人間として恥ずかしい行為じゃないですか。やっぱりその人の気持ちに感謝して頭を下げるならいくらでも頭を下げたいと。お金に頭を下げるなんていうのはね、人間としてどうかなというのは存在価値が低い人じゃないんです。存在価値が低い人はもうわずかなお金のために動くんです、
うん、そうだね。
そのチラシを見てね、おーおー安売りとかなったらね、あ買いに行かなくちゃ買いに行かなくちゃって言って買ってくると。そうやっている自分ってね、傍から見たらどうかなっていうことを考えることはしないね。今度は気っていうのは人から見てどうかなっていうこと。欲に振り回されている自分ね、感情に振り回されている自分、それはね、はたから見てどうかなと。でも存在価値が低いってね、そんなことはどうでもいいんです。
そんな気にしない、
気にしない、そうそうそうそうそうそう、浅ましいことをやっていてもね、どう何にも思わない、うん、そうだから自分の価値を上げるってことは大事なんです。自分の価値を上げて初めて、あ、感情に振り回されない人間になりたいなって思うんです。これね、すべての善をしていくもとが残機の心なんですよ。この残機がない人はね、善ができない。だから残機なきものを人間とは言わず獣って言うんですよ。動物である。残機っていう心はどうしたら起きるかって言ったら存在価値で決まるんです。自分の価値が低いとね、残機起きてこないんです。無残無義なんですよ。無残無義の人がどんなに頑張っても善はできない。だって恥じない。欲に流れてる自分を恥ずかしいなって思わない。浅ましいなって思わない。怒りにね、震えている自分、怒りにこう身を任せている自分を人間としてどうかなって思うことはないんです。ただ人から見られてこんな姿を見られたら嫌だなぐらいなもんなんですよ。人間としてどうかなって思うことがないんです。例えば言い訳をしている自分、ごまかしをしている自分、醜い心が起きている自分、それを人から見たらどうね、いわゆる人からこう責められるんじゃないかと思って、なくそうとする人はいてもね、人間としてどうかなって思うことはないんです。 だから人間としてですよ、そのこういう心を起こしたくない、醜い心を起こしたくないね。だから存在価値が低くなると簡単に悪を作るんですよ。人間は醜い心が起きてくる。だって価値が低い、自分の価値が低いから、そういう感情に歯止めがかからないんです。自分の価値が高くなると、そういうことをすることによって自分を汚すことになる、自分の価値を落とすことになる。そんなことしたくない、大事なものを守るためにもう醜い心を起こしたくなくなってくるんです、うん、
そう、自分自身がこう下がっていくのが何とも悲しいんだよね。
そう、自分の価値がね、こうどんどんどんどん下がっていくって、人間としての価値が下がっていくっていうことに対して耐えられない、うんうん、ああこういうのはやりたくないな、こういう醜い心を起こしたくないな。でも存在価値が低い時はですよ、その欲に流れることが楽しみなんです。怒りを起こしても何とも思わないわけです、うん、なぜかというと残機がないからです。恥じる心がない、自分がそういうことをしていることに人間としてどうかって思うことがないんです、うん、人からそう見られたとしてもね、人間としてどうかって思うことがない。言い訳をしてもね、もうとにかくその場だけ取り繕うことができたらね、人間としてね、そのいわゆる取り繕ったらそれでいいと思ってしまう、ね、でも人間としてそういうことって醜いな、嫌だな、そういう気持ち、それが全ての善を行う元なんです。じゃあどうしたらこの残機の心が起きるかっていうと、存在価値をこれ高めていく、これしかない。
40円でガタガタ言わないと。
はい。
40円でガタガタ。
あ、そうそうそうそう。40円安くなっただけで、おお安い、これ買ってこようとかっていうね。そういうこう安いかどうか、ちょっと安いかどうかっていうことで動かない。
でも動きたくなるね。
ほとんどそう
だ。そうそうそう。それは価値が低いから。そう、40円ごときで動いてる自分にですよ、人間としてどうかなって思うことが必要です。
ええ、低かったんでしょ、したら。
そうそうそうそう。
でも、そんなに並んでたら私はびっくりしちゃって、もう、立ってれないから戻ってくるかもしれないけど、まあ、先生。
私、並びましたよ、こう。まあ、いろいろやってたからね。
うん、すごいね。
やってたから。
まあ、ついたってことは。
もう、世間中。そんなのばっかりだもんね、安売り
が。そうだよ、安売りからね。
そう、それは存在価値がね、どんどんどんどん低くなっていく。それで動かされる人も、そういうことで人を乗せようとする人もね、うん、それは存在価値が低くなる。存在価値が低くなると、いわゆる人間としてのこうプライドみたいなものがなくなるわけです。人間でとして生きていきたいって心がなくなってくる。それはもう獣なんです、動物なんですよ。感情に振り回されて生きているものなんていうのはね、人間じゃないんです。畜生界なんです、動物なんです。だけど価値が上がってくると、人間らしい心が出てくる、ね、これが残機っていう心で、残機があるものが人間なんだ、ね、残機を持って初めてですね、人間は善をしていこうという心が出てくる、ね、ちょっと休憩をします。